今日はハルトです。ナイナーチュイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2014未来予測 AI 君のいる明日は、中島聡が AI とロボットが深く浸透した近未来の日本を題材に、社会と個人の変化を体験的に描く一冊である。特徴は小説パートと解説パートの二部構成により、技術がもたらす現実味を物語でつかませ、続いて論点を整理して思考へつなげる点にある。舞台となる 2P34 年には人間の仕事の多くが自動化され、雇用や所得の形が大きく揺らぐことが示される。生活が便利になる一方で、働く意味の喪失、精神的な不調、家族や共同体の変容など豊かさの裏側に生じる課題も扱う。著者のエンジニアとしての経験を背景に、技術の進展と社会制度、国家戦略の関係まで視野に入れ、愛時代の生き方と備えを読者に問いかける。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、予測ではなく体験として描く未来像。本書の中心的な仕掛けは、未来をデータや市場の列挙で説明するのではなく、小説によって生活感を伴う体験として提示する点にある。 AI が常駐し、ロボットが社会インフラの一部になる世界を個人の視点から追うことで、読者は変化を自分事として想像しやすくなる。続く解説パートでは、小説で提示された出来事を手がかりに、どの要素が技術起因で、どの要素が制度や文化の遅れに起因するのかを整理しやすい構造になっている。こうした構成は、AI 論にありがちな極端なら、苦観か悲観のどちらかへ流れるのを抑え、便利さと副作用が同時に進む現実に目を向けさせる。結果として本書は未来の当て物というより、複数の論点を同時に抱えた社会をどう読み解くかの訓練として機能する。技術の可能性を感じながらも、生活の具体に落とし込んで考える読者にとって理解の入り口が広い内容である。次に、仕事の大規模代替と働く意味の再定義。本書が強く扱う論点の一つが、 AI とロボットによる労働代替が社会全体に及ぶとき、雇用と自己実現が同時に揺らぐという問題である。自動化が進めば生産性は上がり、従来の仕事は縮小する。そこで問題になるのは、所得の分配だけでなく、働くことが担ってきた役割である日々のリズム、他者との接点、貢献の実感、技能の誇りといった要素が失われると、たとえ要求が満たされても心理的な空白が生まれうる。本書は失業や無気力といった影響に触れつつ、仕事が消えることを単純な解放として描ききらない。逆に、仕事が減ること自体は避けられない前提として、学び直しや役割の作り替え、コミュニティの再編など、個人と社会の双方が適応を迫られる局面を照らす。 AI がアシスタントとして人の能力を拡張する側面も含め、何を人が担うべきかという再定義を読者に促す。さらに、ユニバーサルベーシックインカムと社会の安定条件、労働の大幅な代替が進む世界では、賃金労働中心の分配モデルが機能しにくくなる。そこで本書は、生活保障の仕組みとしてユニバーサルベーシックインカムのような政策が議論される状況を背景に、制度が導入されても社会が自動的に安定するわけではないことを示唆する。最低限の生活が守られても社会参加の回路が割いれば孤立が進み、精神的な不調や無気力が増える可能性がある。また家族形成や出生率といった人口動態にも影響が波及し、長期的には制度を支える前提そのものが揺らぎうる。ここで重要になるのは、給付の有無だけではなく、人が有意味に過ごした社とつながるための環境設計である。学習機会、地域活動、ケアや教育の再設計、文化的な承認の仕組みなど、制度と生活の接合点が問われる。本書は、技術進歩が分配の議論を不可避にする一方で、社会の安定には、心理と共同体の条件が必要だと気づかせ、政策論を生活論へ引き寄せる。そして、AI 常駐社会と日常の変化、AI が日常的に常駐する世界では、検索や事務作業の効率化にとどまらず、意思決定のあり方そのものが変わる。本書が示す方向性は、AI が個人のそばにいる超優秀な補助者として機能し、生活の選択肢を提示し続ける社会である。利便性は大きいが、同時に人が自分で考える範囲がどこまで残るのか、責任は誰が負うのかという問いが生まれる。加えて、AI に依存するほど、判断の根拠が見えにくくなる場面や、個人データの取り扱いをめぐる緊張も増す。人型ロボットの普及が進めば、家庭や介護、公共空間での他者との関係も再編されるだろう。本書は、技術が生活に溶け込むことを前提に、便利さの裏側にある習慣の変化や、 能力の外部化がもたらす影響に目を向けさせる。 AI を拒むか受け入れるかのに択ではなく、使い方の設計とリテラシーの重要性が浮かび上がる。最後に、技術と国家戦略、個人の役割という視点、本書では AI トロボティクスが社会基盤になるほど。技術開発は企業の競争だけでなく、国家の戦略課題になるという観点が語られる。巨大な投資と長期的な研究開発が必要な領域では、民間だけで完結しにくい局面があり、政策や制度、設計の構設学にの選択肢を左右する。ここで論点になるのは、国が何を支援し、何を規制し、どのように人材と産業を育てるかである。一方で、国家任せにするだけでは個人の適応が追いつかない。AI が仕事のやり方を変え、プログラミングなど知的作業にも影響する世界では、個人は学び法と働き法を更新し、AI を道具として使いこなす能力を磨く必要がある。本書は技術の未来を語ると同時に、国と企業と個人がそれぞれどこまで責任を持つべきかを考えさせる。技術論を社会設計の議論へ橋渡しする点が、単なるトレンド解説と異なる読みどころになっている。結論として、本書は AI 時代の未来を当てることよりも、AI と共に暮らす社会を具体的に想像し、変化に備えるための思考材料を提供する。おすすめできるのは、AI が雇用や産業をどう変えるかに関心があるビジネスパーソン、技術者、教育や福祉を含む制度設計に関わる人、そして将来像を生活レベルでつかみたい一般読者である。得られる実益は、技術の進歩がもたらす利便性だけでなく、働く意味の揺らぎ、社会参加の回路の弱体化、分配制度の再設計といった複合課題を一つの絵として捉えられる点にある。小説と解説を組み合わせることで、抽象的な AI 論を現実の感情や行動に結びつけやすいのも利点だ。同種の未来論が技術来参加悲観論に偏りがちな中で、本書は体験的な描写を足場に、国家戦略と個人の適応を同じ地平で考えさせる。読み終えた後に残るのは、便利になる未来への期待と同時に、人間に必要な役割や共同体の条件を自分の言葉で問い直す視点である。ご支援いただける場合は、中島聡、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。